恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの教会は聖書教会っていう名前で看板を飾っていますけれども、本当に私たちにとって聖書に対する確信、これは何にも増して大切な、しっかりと守っていかねばならない信仰の中心のことです。洗礼準備会で洗礼を受けようとする方には必ず皆さんに覚えていただくって言いますか、聞いていただく一つの聖書に対する確信の言葉がありますね。聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、信仰と生活の唯一の基準である。そんなこと聞いたかなというですね、顔がちらちら見えますけれども、でもどうぞですね、しっかり心の中に刻み込んでほしいんです。私の後について口ごもりながらでもいいですから、もう一回言いましょうか。聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、信仰と生活の唯一の基準である。はい。もしも、この信仰って言いますか、これが崩れたら、すなわち、聖書が誤りのない66巻の全体が誤りのない神の言葉だっていう、この確信が崩れたら、私たちの信仰の全部が崩れてしまいます。聖書ある方が、本当に聖書には間違いがないんですか？本当に聖書に書いてあるように、キリストは復活したんですか？本当なんですか？これはただの神話じゃないんですか？と聞かれた方います。じゃあぜひ、これが作り話だというんだったら、そのことを私に納得いくように証明してください。もしもあなたが今私に聖書は作り話の本だとおっしゃるんだったら、証明してくださったら、そして私がそれを納得したら、即座にあなたの前で私は今日信仰を捨てます。牧師であることをやめます。くだらないことです。もしこれが作り話だったら、これを一生懸命信じて、これに一生涯をかけるなんていうのは愚かなことですから、すぐにやめます。よく、聖書といっても、2000年も3000年も昔に書かれたものですから、やっぱりその時代時代の、そんな大昔ですから、その時代の知識の程度とか、科学のレベルとか、そういったものの影響を受けて、やっぱり今の私たちの知識で、それをそのまま信じるのはちょっと無理じゃないですか、愚かじゃないですか。やっぱり当時のそういった知識の程度が反映されているんじゃないですか。ですから、それを五章大事に、単純にそのまんま信じるなんていうのはちょっと愚かな、言ってみれば少し狂信的な、それは、立場ではないんですか。そういうことをよく聞きます。いや、そういうことをはっきりとおっしゃる教会が多いんですね。教会は聖書をそのまま信じているはずだと皆さん思うかもしれませんけど、いいえ。多くの牧師たちが、聖書は、これは神話の集まりです。そのまんま信じるんじゃない。確かに、神様のそこにメッセージが隠されているけれども、雑音だらけです。と。いえ、私たちは、断固として、聖書は、誤りのない神の言葉ですと、信じるんです。特に攻撃されるのは、創世記の一章、二章、三章。神がこの天と地を作られた。人間を作られた。そして人間がエデンの園に住まい、そして罪を犯して人間の世界に罪が入ってきた。これは、到底、この科学の時代に住んでいる私たちから言って、そのまま信じることはできない。神話だ。そのように人々は言うのです。でも、絶対に私たちは創世記の一章、二章、三章、それも、そのまま、真理として 事実として信じ受け入れるんです。もしもある方が、いえ、聖書には誤りがありますよ。やっぱりいろんな作り話がたくさん聖書の中にありますよ。創世記1章、2章、3章、そんなのをそのまま信じるのは愚かですよという方がいたら、私はその方の前で少々皮肉混じりですけれども、こう言いたいんです。本当におめでとうございます。あなたは本当に賢いお方です。どれほど賢いかというと、イエス様よりもあなたは今賢くなりましたと言いたくなります。というのは、なぜ私たちは聖書全体を誤りのない神の言葉と信じるんでしょうか？たくさんのその理由があります。でも決定的な一つの理由は、イエス・キリストご自身が聖書を誤りのない神の言葉と信じて受け入れていたっていう事実です。イエス様が聖書を誤りのない神の言葉、そのまま受け入れるに足ると信じているのに、ある人が、いいえ、聖書は作り話、神話ですと言うなら、その人はイエス様よりも賢くなったことになります。でも、信じられますか？今言った創世記の1章、2章、3章なんかのことを考えても、ちょうど今、マルコによる福音書12章を開いていますが、マルコによる福音書の10章を見ますと、もうすでに見てきたところですが、10章の6節、イエス様ご自身の言葉でこのように書いています。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体なのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。イエス様は創世記の特にここでは2章の言葉をそのまんま受け入れて、それを土台にして、結婚についての言葉を語っておられるのです。イエス様が聖書をそのまま真理として受け入れておられる。ですから私たちはそれを通り越してしまって、いや、聖書は信じるに足らない本ですよと言うなら、これは大変な行き過ぎで、私たちの信仰の全部が崩れてしまいます。今日、先ほど読んでいただいた箇所でも、イエス様が、本当に聖書をそのまま神の言葉と信じているっていうことがはっきりと出てくるのです。マルコの12章の36節でイエス様はこう言います。マルコ12章の36節。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。イエス様はここでダビデの詩編、110編を引用して、ダビデがその詩編を書いたのですが、しかしダビデが勝手にただ書いたんではなくして、ここに一言が入っています。聖霊によってこう言っています。聖霊によって。イエス・キリストははっきりと聖書がただの人間の知恵。確かに2000年前、3000年前の人たちは様々なその時代の科学や時代の知識の程度に影響されたでしょう。しかし、聖書はそのようなただレベルで書かれたんではなくて、聖霊によって神の言葉を書いた、語ったわけですから、そこに誤りが入らなかったわけです。イエス・キリストはそのことをはっきりと信じていたんですね。そして、先週、マハ先生を通して、ルカによる福音書の最後の章から、聖書は全体がイエス・キリストを指さす本だとですね、聞きましたね。聖書は全体が来るべき救い主、メシア、キリスト、イエス様をですね、指さして、イエス様を信じ、イエス様を正しく知り、イエス様に行くようにとですね、進める本なのです。ですから、聖書は誤りのない神の言葉であると信じて、この聖書によってイエス様を正しく見ること、イエス様を正しく知ることが一番大切なわけです。そして、私たちは何よりもイエス・キリストが聖書を私たちに開いて、そして読んで、そして 解釈をしてくださる、その意味を語ってくださる、そのイエス様の見事な解き明かしに圧倒されるんです。私はいろんな、あの先生の説教、この先生の説教を尊敬する説教者いますけど、でも、キリストのような説教者はいません。イエス・キリストの説教は、聖書を開いて、そしてその聖書の御言葉の意味を見事に私たちに展開するのです。そのようなことをですね、ちょうど今、マルコ伝のこの流れの中で見てきました。そして、それを聞いた群衆も、人々も驚き、そして圧倒されたのですが、今日のところでも、私たちはイエス様の見事な解き明かしを見るのです。前後しますが、35節。イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。律法学者たちは、どうしてキリストをダビデの子と言うのですか？当時の律法学者たち、聖書を詳しく調べて、細かくそれを解釈して、細かく規則を決めて、人々に教えるこの学者たちは、キリストをダビデの子として強調していました。どういう意味なんでしょう？ダビデ。このダビデという人は、イスラエルの人々にとっては、昔も、そして今も、現代も、イスラエル民族にとっての誇りなんです。もう尊敬の的なんですね。今でもエルサレムにダビデの墓と言われる墓があります。ただそれが本当にダビデの墓なのかどうかちょっと眉唾なんですけど、しかしダビデの墓としてですね、こう墓が安置されてあって、人々はそこに集まってきて、その墓の前でですね、もう一生懸命こう体を揺すりながらですね、聖書を読んだり、また祈るんです。私もしばらくその半日ぐらいそのダビデの墓っていうところにじーっと座ってですね、そこで祈るユダヤ人の姿をこう見てました。ある人はですね、本当にそこで涙ながらに祈るんです。それほど今でもユダヤ人にとってはこのダビデは尊敬の的なんですね。その一つの印にイスラエルの国旗、その国旗の中にですね、この青色のですね、線が入って、そしてその真ん中にですね、ダビデの星と言われる星がその印になっているんです。三角形を二つ、ひっくり返しての三角形二つこう合わせると星になるでしょ？あれがダビデの星と言われる、ダビデを示す星なんですね。なあち、ダビデがゴリアテをやっつけ、多くの敵を打ちのめして、あのイスラエルを統一国家としてまとめ上げた素晴らしい王様、イスラエルの栄光をですね、最初に掲げた王様。ですから人々はダビデを今も尊敬し、苦しみの中にあればあるほど、彼らはですね、ダビデのような救い主を待つわけです。すなわち、来るべき救い主、メシア、キリストは、このダビデの子孫として生まれる。確かに聖書はそのように予言しています。ダビデの子孫の中から救い主は生まれます。ですから、いらっしゃる救い主は、あのダビデのような働きをすると人々は期待したわけです。そういう期待を込めて、キリストをダビデの子と呼んだわけです。律法学者だけじゃなくして、群衆もイエス・キリストがエルサレムに入場したとき、何と叫びましたか？ホサナ、ホサナ。ダビデの子にホサナ。また、あの盲人バルテマイが、イエス様に目を癒していただこうと思って、大声で叫んだとき、何と叫びましたか？ダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫んだんです。人々は、キリストをダビデの子として呼んだわけです。そして、ことに律法学者は、来るべきお方はダビデの子なんです。なあち、ダビデのような働きをするお方だと、彼らは強調したわけです。そうすると、そのようなダビデの子イメージを持っている律法学者からすると、このナザレで育った、このナザレの男イエス、みすぼらしい、何の威厳もない、ボロをまとった。 ちょうど先週から、ジーザスという映画会をですね、各家庭でやっていただいてますし、今週はあちらこちらであって、今度の日曜日、教会で上映されますけど、ちょうどイエス様が、まさにボロをまとって、乞食集団のようにですね、旅をしている姿が出てきます。ボロボロの上着をまとったイエス様が出てきます。そうだったと思うんですね。律法学者から見れば、なんだこのボロをまとったこの男、これがダビデの子、これが救い主、弟子といっても無学な、あの漁師たち、これがダビデの子と呼ばれるにはふさわしいものではない。彼らが持っているキリスト像からすれば、イメージからすれば、このナザレの男イエスは、ふんとですね、鼻であしらいたくなるような姿なわけです。自分で作り上げているキリスト像と、実際のキリストだと自称するこのナザレの男とのあまりの落差に、律法学者たちは、これは違う。こんな奴は神を侮る、神を冒涜するものだ、殺せ殺せとですね、言ってしまうのです。私たちもこう、当てが外れるっていうことあるでしょ？当てにしてて、当てが外れるっていうことは普通の生活の中でもよくあります。でも、当てが外れるとき、私たちどんな反応をしますか？誰かを当てにしていて、ところがそのように当てにしてた人が動いてくれないとき、私たちは当てにしてた人を攻撃するんです。当てにしてたのに。でももしかすると当てにして当てにしていた自分の方の間違いかもしれません。その人をそういうふうに当てにしてたことが間違いだったかもしれない。だけど私たちはすぐに当てにしてたのにと相手を攻撃してしまいます。律法学者たちも、来たるべき救い主はこういう方だと当てにしてたところが、登場してきた男は、なんと、ボロ布をまとった乞食集団の頭。だから、自分の思い違いだったかもしれないなと思わないで、こいつは、神を自称する詐欺師としてですね、ペテン師として攻撃したわけです。しかし、そこでイエス様は、そんな律法学者たちを正すために、36節、詩篇110篇を引用したのです。驚くべきイエス様の御言葉の引用の仕方に、私は驚くんですね。圧倒されるんです。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われたことを喜んで聞いていた。律法学者たちは、キリストをダビデの子と呼ぶけれども、ご覧なさい、詩篇の110篇によれば、これはダビデの詩篇ですが、このダビデ自身が、キリストのことを、主は私の主に言われた。私の主と来たるべきキリストのことを主と呼んでいるのです。ダビデは決して私の子と呼ばないで、私の主と呼びました。ダビデでさえも、この来たるべき主の前では、わしがお前の先祖だと胸を張ることはできないで、あなたは私の主ですとひざまずき、ひれ伏すことしかできないようなお方なのです。あなた方はダビデの子、ダビデの子と言うけれども、実はダビデの子どころではない、ダビデの主なのです。全く違うものなのですと、イエス・キリストはこの御言葉を持って、律法学者や人々の思い違いを指摘するのです。私たちが思い描いている救い主、そのお姿はどんなお姿なんでしょうか。自分に仕えてくれて、自分にいつでもいいことをしてくれて、自分の願い事を何でも叶えてくれて、本当に私のサービスマンのように、私に ほいほいほいほいとですね、言うことを聞いてくれる、そういうキリストを描いているんでしょうか。もしそうだとすると、まさにダビデのことを呼んでいたあの律法学者と同じレベルでキリストを描いていることになります。全く私たちが願うようなキリスト像を超えている。その超えているっていうことが、まさに実は逆転の超えている。全くみすぼらしい形で、一切を投げ出し、一切を差し出すお方としての救い主像、勝利の敵を蹴散らすようなそうではなくして、みすぼらしく裸にされて、晒し者にされて、血まみれになって十字架にかけられるという、意表をつくような救い主のお姿なわけなのです。しかし、聖書の読み違い、解釈の違いっていうのは本当に恐ろしいです。そこで、38節。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。聖書の読み違い。そこから語られることには気をつけなさい。しかし、ただその語る言葉だけではなくして、イエス様はここで律法学者の生き方、あり方、それに気をつけなさいと言葉を進めます。ことにここでイエス様は、その偽善的な生き方、信仰の姿勢に気をつけようというのです。律法学者たちの陥っている偽善的な生き方、それがここで5つ具体的に挙げられます。第一は、彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、もう一見して律法学者、聖書に使える、もう偉い偉いご立派なお方だとわかるような服装を着て、そして、ことさらに人々の前で自分がいかに立派な仕事をしているものであるかを見せびらかすために、この着物を着てですね、歩き回るっていうんです。権威の象徴を見せびらかす。第二番目に、広場で挨拶されたりすることが大好きで、彼はその長い着物を着て、人々の前に出て行って、そうすると人々はですね、その人を見るとですね、ダビと呼ぶわけです。ユダヤ教の先生のことをダビ。ダビっていう言葉の意味はですね、私の偉大なお方っていう意味なんですね。ですから、私の偉大な先生っていう名前で呼ばれますから、もうそれが嬉しくってしょうがないわけです。みんなから、敬意を表される、表される、先生、先生と呼ばれることが彼は嬉しくって嬉しくって仕方がないんです。まあ、変な話ですけど、近藤クリニックに行きますと、お客さん、たくさんのお客さんいる中にこう待ってますと、受付の方が、先生って呼んで、横山先生って呼ばれるんですね。すいません、今度からあれやめた方がいいですね。横山さんと呼んでほしいなと思います。みんなの目がパッと私の方に向くわけです。病院で先生って言われるとですね、どういう先生先生と言われるほどのバカでなしておりますけどもですね、本当にですね、先生って言われるとドキッとしますけど。でも、やっぱり人から先生、先生と慕われると、いい気持ちがするわけでしょう。第3番目の彼らの偽善は、
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。